藤沢歴史探訪、今月は藤沢の戦国時代をテーマにお届けしていきます。今月お話を伺っていきますのは、青山学院大学非常勤講師でいらっしゃいます真鍋淳也先生です。よろしくお願いいたします。
真鍋でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
さあ、藤沢の戦国時代というこのテーマだけでもどういった時代だったのか、ワクワクしてしまうようなテーマなんですけれども、そもそもこの戦国時代というそのくくり、いつからいつまでだったのか、まあ、いろいろきっとね歴史なので諸説あるかとは思うんですけれども、そこから今日はご紹介いただけますか。
はい、まあ、難しい問題ですけれども、私自身もあの中学校高校の歴史の授業でそういうふうに教えられた記憶がありますけれども、以前は1467年に発生した応仁の乱を戦国時代の始まりとするような見解が有力でした。ですが最近では戦国時代を国の政治的な統一を失った時代というふうに定義した場合、応仁の乱の発生の後も室町幕府は衰えながらも腐ってもたいということで、中央政権としての機能を果たしていたことは確実なんです。ですからこれはあまり有力な説ではなくなってきていまして、最近の研究では室町幕府の支配の体制の根本である幕府守護体制というその動揺が決定的となった、あまり一般の方は聞き慣れないかもしれませんが、1493年に当時の官吏の細川政元が将軍の足利義実を追放した明王の政変という事件、それがその始まりと考えるのが近年では有力になっています。で、一方で終わりの方もいろんな説がありますが、1568年の織田信長の上洛ですとか、1573年のやはり信長が将軍足利義昭を追放したこと、1590年に豊臣秀吉が小田原北条氏を滅ぼした小田原合戦、それから、まあ、有名な1600年の関ヶ原の戦いですね、まあ、それを戦国の終わりとする説なども存在しています。ただ私自身は先ほど触れた小田原合戦によっていわゆる天下統一が成し遂げられたことをもって、戦国時代の終焉とすべきではないかと考えています。
もう最初の質問から結構こう幅が広くて、そしてやっぱ歴史ってこの間まで分かんなかったことが今日分かるといったものもあったり、でいろんな方たちが研究をしている中でいろんな事実が出てきたりすると、やっぱりこうやって私たちが先生が最初にお話ししていただいたように学校で習ったこととちょっと違うんだ、変わったんだっていうことって結構出てきたりするんですけれども、まあ、戦国時代もそういったものになってきているということで、終焉については先生にいくつかご紹介していただきましたけれども、まあ、区分するのはちょっと難しいんだなということを改めて感じつつですね、まあ大きな戦たくさんあったんだなということを改めて知ることができました。さあ、そして関東の情勢、まあ、変化が決定的に、まあ、不安定なものになっていった時代というのもあるんですが、これが上杉禅宗の乱ということなんですけれども、先生これ上杉禅宗の乱ってどういった乱だったのかご説明いただけますでしょうか。
はい、まあ、当時の鎌倉公方足利持氏という人物だったんですが、一方でそれを補佐する関東管領というのが上杉禅宗でした。で、持氏というのはかなりプライドの高い人物、まあ、あり手に言えば変わり者なんですけれども、まあ、の一方で禅宗の方は持氏よりもはるかに年上だったこともあって、持氏に対して言葉はあんまりよくありませんけれども、この若造がというような気持ちがあったのかもしれないですね。で、この2人当初から関係があまりしっくりとは言ってませんで、年々その関係が悪化していくような状態だったんですよ。で、その後持氏からの挑発行為もあって、なんとか状況を打開しようとした禅宗が持氏の政治が良くないというふうに主張して、関東や東北の、まあ、そうそうたるメンバー集めて味方につけて、1416年に持氏の御所をいきなり襲うという挙に出るんですね。これが上杉禅宗の乱です。で、持氏は最終的には現在の静岡県、まあ、駿河へ逃げるんですけれども、一方で結局禅宗方が鎌倉を占拠してしまったんですが、一方で京都の幕府はこの時持氏方を支援する決断をしましたから、そして禅宗追討のために軍勢を東の方に向けましたので、これで完全に形勢は逆転して、翌年1411年に禅宗らは敗れて自害して、その後持氏が鎌倉に戻ってくることによって、この上杉禅宗の乱は終わったということになります。
私あまりこの上杉禅宗の乱というのを詳しく知らなかったので、今のお話で、まあ、人物像もそうですけれども、どのような、ね、乱だったのかということをご紹介していただきました。その今ご紹介していただきました上杉禅宗の乱、これ今に伝える資料がこの藤沢市内にもあるということなんですけれども、これどういった資料なのか教えていただけますか。はい、
市内の、まあ、有名な遊行寺さんの東門入ってすぐ左側のところに、国の史跡にも指定されてるんですが、敵味方供養塔っていうふうに一般的に呼ばれる石塔が、石の塔ですね、残されています。で、これは1418年に遊行第14世大空上人がこの上杉禅宗の乱で命を落とした、まあ、武士やまた果ては動物まで、とにかくこの乱で悲鳴に倒れた魂が往生することを願って建立されたものなんです。建立の時期から考えて、おそらく亡くなった人たちが三回忌にあたることを契機にして建立されたんでしょう。で、上杉禅宗の乱に関する残された資料というのはこれ非常に少ないんですけれども、この石塔はこの禅宗の乱を雄弁に物語ってくれるとても貴重な資料ですから、ぜひ遊行寺さんにお参りに行かれた際にはご覧になられてください。
この藤沢市にこういった貴重なものがあるということ、また今日のですね、先生のお話を聞いて歴史を知った上でまた見ると、またこれ一段とね、今伝えられているということがすごいなということを改めてね感じることができますよね。さあ、そしてこの関東における戦国時代の始まり、これ後ほどまたですね、改めて次の回にですねご紹介していただきますけれども、教徳の乱というものがありました。まあ、これがまあ何らかの関わり合い、まあ、遠因になったんではないかと言われる影響の乱について、今日ここでご紹介していただけますか。
はい、もともと京都の室町将軍と鎌倉久保というのはどちらも足利尊氏の子供で、義明元氏の兄弟の段階では兄弟ですから非常に仲が良かったんですね。ですがそれぞれ代を重ねてだんだん血縁関係が薄くなっていくに従って、だんだん対立していくようになるんですよ。で、それが決定的となったのが6代の義教が幕府の将軍になったことだったんです。兄の4代将軍の義持の子供の義和が若くして亡くなってしまったために、この義持の弟たちが将軍の後継候補となったんですが、最終的には今ではちょっと考えられませんが、くじ引きによって義教が将軍になるんです。一方鎌倉の持ち主としても自分こそがっていうような思いもあったんでしょうね。で、先ほど持ち主が変わり者だと言いましたが、義教も負けずに変わり者ですので、変わり者と変わり者ですから当然対立はもう激しくなると。一方で当時の関東官吏は上杉憲実っていう人物だったんですが、彼は非常に真面目な人物で、京都と鎌倉の関係何とかしようといろいろ試みるんですけれども、持ち主の方はその憲実も幕府寄りだということで討伐しようとした結果、この影響の乱が起きるんです。まあ、こういう経緯がありましたから、幕府は憲実を支援するんですが、最終的に持ち主は敗れて自害に追い込まれてしまって、鎌倉久保はここで一時断絶することになっちゃったんですね。ですが憲実も結局自分の主君を死に追いやってしまいましたから、その責任を感じて出家してしまうということになっちゃうんですね。
今のお話で、そうだ、兄弟同士がよくね対立し合うっていうお話出てくるなと思いましたけれども、仲が良くてもこういったちょっとしたことで大きな大きなものになってしまう、なんかちょっと今の時代では考えられないなといった激しいものになってしまうんだなということ、やっぱり戦国時代だなと感じますよね。さあ、そして今のお話が、まあ、1400年代ということなんですけれども、この頃江ノ島でありました江ノ島合戦というのがあったということなんですけれども、これどういったものだったのか解説いただけますでしょうか。
はい、この影響の乱で鎌倉に久保が、まあ、いなくなってしまいました。その結果関東関連の山の内上杉氏ですとか、その一族の大木ヶ谷津上杉氏という人たちが大きな力を持つようになったんですね。で、憲実自身は政界を引退すると表明して、もう息子たちも関東には関わらせないぞと表明したんですけれども、いかんせんこれ実力者ですから周りがなかなか承知しないんですよ。結局家臣たちによって憲実の息子の憲忠という人物が父親の憲実の反対を押し切って関東関連になるんです。一方持ち主が自害して鎌倉久保がいなくなってしまいましたので、 ただ関東の要である鎌倉公方というのはこれ絶対不可欠な存在です。ですから捨てたもんだはあるんですが、最終的には影響の乱後、信濃現在の長野県に落ち延びていた持氏の息子の重氏という人物が新たな鎌倉公方に任命されたんです。ただ重氏は当然これお父さんの持氏と親しかった人たちを重用しましたから、当然上杉氏と対立すると。ただ状況が不利だと感じた重氏は1450年に一時鎌倉を退去して富士山の江ノ島に居所を移したんです。そしてその江ノ島にいた重氏をこの上杉方が攻撃したのがいわゆる江ノ島合戦です。ただこの合戦は明確な決着がつきませんでしたから、その処分も非常に曖昧なものとなってしまって、禍根はそのまま残ってしまった結果、この両者が対立するのは時間の問題ということだったんですね。
江ノ島合戦というものがまずあったということ、ちょっとこうもうその響きだけでも衝撃的なものがありましたけれども、まあ、こんな近くでまたね、まあ、鎌倉はねよくこう歴史の中で出てきますけれども、まあ、江ノ島も出てきたということで、いろんな時代やっぱり、ね、江ノ島って昔からあったんだなということも含めて、改めてですねこの戦国時代の富士山について今月はですねたっぷりとお話を伺っていきます。さあ今月の富士山歴史探訪は富士山の戦国時代をテーマにお話を伺っていきます。今日お話を伺いましたのは青山学院大学非常勤講師でいらっしゃいます真鍋先生でした。真鍋先生には1ヶ月間ご協力をいただいてまいりますので、ぜひ皆さん来週もこの時間引き続きお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。